ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、科学教室食と添加物の一応基礎編の最後になりますが、第10回目になりますね。自給率と倫理という、まあ少し固い名前がついておりますが、まあ日本は非常に特殊な国っていうか、現在が非常に特殊な国で、何かこう、日本の国内しか見てないっていうかですね、まあ、国際化の時代と言っておりますが、さらに言えば自分だけしか見てないという、まあそういう若干ちょっと情けない国民になってしまったんですが、まあそれはこの食料自給率とか添加物でもよく現れているんですね。この図はですね、ちょっと難しい図ですが、ちょっと根拠よく説明しますので、横軸が人口なんですね。その国の人口。それで縦軸が自給率なんですね。縦軸のところに横に少し黒い線が引っ張ってあるのが、これ自給率 100% のラインなんですね。ですからこの横の線、100と書いてある横の線の上がですね、自給率が 100% 以上の国ですね。まあインドがギリギリですが、あとまあよく言われるのはブラジルとか、ブラジルだと思いますけどね。アメリカ、ドイツ、フランス。まあここら辺が人口が多い国で、自給率が 100% 超えてる国ということになりますね。それで、この人口が多くなるに従って、この上の方にこういう曲線があるわけです。それがこう、なだらかに100に近づいてますね。それから、食料自給率が低い方は、この下の方から人口の低いところはすごく低いところがありまして、それからずっと上がって、こういう曲線に取り囲まれて、まあ、いるわけですね。まあ図はこう反対になるかもしれませんが、多分こういうふうになって出るでしょう。それで、それはなぜかと言いますとですね、まあ人口が100万とか500万とかいう国はですね、まあ例えば食料自給率が低くても何かの時には周辺から食料を買うことができますね。まあ人口だいたい世界人口が70億人ですから、まあ70億人もいればですね、それがいつも毎日毎日食事をしてるわけですから、インドとか中国のように、まあ、10億とか10億を超えるような国はですね、やっぱり自分のところで自分の食料を確保しておかないと、例えばまあ中国が大危機に陥って食料がもうなくなったっていう時に、他の国が一生懸命中国を助けようと思っても助けられないですよね。ところが、まあ小さい国、この図で言えば左の方ですね、人口の少ない国はですね、まあ食料が余ったと言っても量が少ないし、食料っていうのはその自給率のその国の人口が少なければ量も少ないわけですからね。ですから、まあ、ブレててもいいわけですよ。それで結果的にはこの図で示しているように、人口の少ない国は割合と食料が過剰にある国と食料が少ない国との二つが分かれてるわけですが、人口が大きくなると食料自給率はほぼ 100% になっていくってことになるわけですね。だから世界のどの国もそれに入ってるんですが、日本だけがですね、ちょっと特別なところにありますよね。日本だけ特別なところにあります。これは一般的に言われる日本の自給率は 40% というよりかもっと低くなってますが、これは理由がありましてね、厳密に食料自給率を見ますと、例えば、豚を飼うときに、アメリカからトウモロコシを買って、その豚に食べさせるっていうと、豚肉1キロに対してトウモロコシ4キロ買わなきゃいけません。牛肉の場合には、牛肉1キロに対して11キロの穀物がいるんですね。したがって、本当にその国がどのくらいの自給率かっていうときは、豚肉とか牛肉1キロを国内で飼育したということを計算するんじゃなくて、その豚を飼育するのに必要だった穀類も食料自給率に入れるかどうかとか、こういうことが一つずつあるんですね。それも入れますと、実はもっと低いということになります。それでそれがプロットされております。実は日本はもうちょっと低いと言ってもいいんですね。っていうのは漁船が海に出て行って、魚を取ってくるとか、それから、農薬をまくとか、それからビニールハウスを作るとか、そういうの全部ですね、エネルギーかかりますよね。そのエネルギーも外国から買ったものも食料自給率の計算の中に入れますとね、もっと低くなるんですね。ですからほとんど日本は、まあ食料自給率がもう本当に低いというふうに言えるんですね。これはもう世界で特別だというふうに言えるわけです。しかし、これだけ食料自給率が低くても、日本には食料が溢れてて、いくらでも食べることができるわけですが、これは日本がですね、工業生産が強いからですね。例 例えば自動車をよく売るとか、そういうことになるわけですね。だからもし日本で自動車産業なんかが全部ダメになってしまうと、まあ、食料も入らなくなるっていう、そういう関係にあるっていうことをちょっと頭に入れといてほしいんですね。それでそうしますと、日本だけがもう世界で1億2500万人もいるのに、食料自給率がまあ、厳しく見ると 30% とかそういった食料自給率でよく平気だなと、世界の人は思ってるわけです。しかもあまり道徳的でもないんですね。例えば、食料がすごく少ないような開発途上国なんかからですね、日本は食料を買ってるわけですけども、それはお金があるから買えるんですけどね。そこの国の人は飢えてることが多いんですよ。で、飢えてますからね、そういう国は、まあ、有刺鉄線を畑の周りに、張り巡らして、その国の近くに住んでる人が日本に輸出する食料を取れないように、盗まないようにしてるわけですね。そして日本がそこからお金で穀類を、食べ物を買ってくるという、まあ、そういうことをしてるわけです。ですから、まあ、それはあまりね、過度に道徳的に考えなくてもいいけども、やはりそれが日本人の頭の中にあって、やっぱり随分外国に迷惑をかけて食料を輸入したりしてるので、やっぱり日本人は少し食料については慎重にしなきゃいけないなっていう心は私はいると思うんですよ。ところが、まあ、今度は日本国内を見ますとね、ダイエットをやってる人が多いんですよ。僕はこのダイエットもね、それは非常に食料が豊かならば、自分が必要な食料以上に食べて、そしてダイエットするっていう人も出てきてもね、それはそれほどまあ悪くはないと思うんですけれども、食料のほとんどを外国に頼っている日本がですね、太りすぎちゃった。例えばですよ、アフリカのすごく食料の少ないところから金で食料を買ってきて日本人が。ということになるとですね、まあこれ昔からよく言われるんですけども、ある村にですね、非常に金持ちがいると。その金持ちが村でできた小麦を買い取って、パンを買い取ってですね、そしてまあ悠々と食べてると。その村にはね、まあ住人ばかり非常に貧困で、食料が不足して、まあ、食うに食わずの人がいると。しかし、それにはもう目もいられないで、パンを食べてると。ある日、すごく寒い日が来たと。それで、ちょっと薪が少し足りなかった。じゃあ、もうそのパンを、くべろと言ってですね、屋敷の外には、もう食べられないで、餓死寸前の人がいるにもかかわらず、自分の金で買ったパンだから、暖炉で焼いていいだろうっていうのは、ダメだというふうに、人間の道徳ではそうなってるんですね。それはまあそのお金でできるからつって何でもやっていいってわけじゃないっていうことを言ってるわけですが、まさに現在の日本はそういう状態なんですね。で、私が実はこの添加物のこの危険性の問題についてやや冷たいのはですね、まあ、添加物だってそれほど危なくないよ。アメリカ、ヨーロッパの論文を使ってんじゃないのとか言って牽制してんのはどうしてかと、一つにはですね、現在のこのような食料自給率であって、世界の食料が足りないところから無理やりお金で買ってるような現状なのに、食べ過ぎてダイエットしてる人が多いとかね。それはもうネットなんか見るともうダイエットですからね。それをメタボと言い直したり、それで厚生労働省の役人が儲けようとしたりしてるわけですよ。そうすると今度はダイエット食品の中の添加物が悪いとか、それからお菓子をサクサクと食べるために、体に悪い添加物を入れてるとかいうことになるとですね、これは人間としての全体像というのは非常に惨めなもんではないかと思うんですね。それからもう一つ私は思うんですけども、まあ今まで非常にこう、日本が大変な時は、例えば、少し体に悪いものもですね、産業としては、少しごまかして売るとか、それからできるだけ、まあ、サラダオイルがあまり良くないもんだっていうことは隠すとか、さらにそういうことを放送しようと思った放送局に圧力をかけて喋らせないとか、まあそういうようなね、ことをやってたわけですけども。それからホテルですとね、素晴らしく高いホテルですと、大体食料っていうのは、食材を100買って90捨てるんですよ。10だけ使うんですね。それはそうですね。ホテルに行ったら大体何でも良質のものが出てきますよ。それで、まあ、お客さんがあれを食べるったらそれを出す。もうその食品はありませんってあんまり言いませんよね。だから、それをじゃあリサイクルしよう。食品をリサイクルしようって言ってますけども、食品っていうのは基本的にリサイクルできません。当たり前ですよね。腐っちゃいますからね。ですから、 ホテルで余ったものをリサイクルするっていうのは、言ってみればややこうペテンなんですね。嘘なんですよ。で、数年前にコンビニエンスストアがまあ人気を得ようと思って、コンビニエンスストアで売り切れなかった弁当をリサイクルする。これもリサイクルはできないんです。つまりリサイクルっていうのはですね、ペットボトルをペットボトルにするとか、衣服を衣服にするとかいうのはこれリサイクルですが、食品はどうするかっていうと、まあ豚に食べさせるっていうのはまあ一つは一応あるんですけどね。普通はですね、畑に堆肥として撒く。そうすると堆肥として使うっていうのはですね、100分の1も次の食品にはならないんです。ですから、例えばコンビニで弁当が余った。それを畑の堆肥にしましたと。じゃあどのくらい次の食品ができたんですか？いや、まあ100分の1ぐらいできました。こういうことになるわけですね。しかしそれはやっぱり外国から100の食品を、買って、贅沢するために90を捨てて、その90から 0.9 取ったとしてもですね、それはやっぱり100のうちの10だけ使ったものを 10.9 になったっていうだけなんですね。ですからまあ、そういう商売上に自分が何かいい子のように言うっていうのもいけないと思うんですね。ですからまあこれは、この図をよくご覧になってですね、個人としてもやっぱり食品っていうのは生物の命をいただくものであるっていうのがまず一つですね。それから二つ目は、世界中で食品は分け合ってやっぱり食べるっていうのが基本であると。だから日本が工業製品があってですね、非常にいいからといって、必要以上に肥満をしたり、食べ過ぎたりですね。それからリサイクルなんか本当は全然意味ないのにリサイクルと言ったりして、ごまかしながら。それから食品メーカーとか、添加物メーカーとか、それからお菓子メーカーなんかもですね、やはり健康にいいものをやると。それでまた極端に今度は無農薬だとか、それからまあ無肥料だとか、極端に言って、実はその裏、まあ無農薬ではやっぱり虫がつくからって言って、隠れて使ってるっていうのはね、そういう、ここでその倫理というのを書いたんですが、やっぱり日本人としての誠のある農業、誠のある食品業、そして我々消費者も食べる方も誠のあるですね、やっぱり生活というのをしていくことが必要だろうと。その上で添加物の安全性とか、まあそれは安全性ですからいつでも必要なんですが、やはりバランスという考え方もあるだろうというふうに私は思っております。